6日金曜日の小樽しりべし番です。小樽からです。建築デザインコンテスト未来創造高校を活躍という記事です。北海道などが公共建築物のデザインを募集する本年度の高校生建築デザインコンクールで、いずれも小樽未来創造高校定時制電気建築科2年生の佐藤レオさん17歳と名久井絆さん17歳の共同作品が最高賞に次ぐ優秀作品賞に輝きました。この高校全日制の3年生2人の作品もそれぞれ特別賞を受賞しました。コンクールは同や一般社団法人北海道建築士会など4つの団体が主催し、今回で30回目です。本年度は地域をつなぐ公営住宅の集会所がテーマで、道が滝川市内で整備を進めている公営住宅団地内に建設することを想定して実施されました。道内6校93人から82作品の応募があり、10作品が入選しました。佐藤さんと名久井さんは滝川市を象徴するグライダーをモチーフに3ヶ月ほどかけ設計、大きな壁を中心に左右に広がる屋根は翼をイメージし、未来へ飛び立つというメッセージを込めたといいます。屋根を大きくし、その下で周辺の地域住民が交流しやすいよう工夫しました。佐藤さんはこだわったデザインが評価されて嬉しい、名久井さんは自信がなかったので驚いたがすごく嬉しいと喜びます。特別賞にはいずれも未来創造高校全日制建設システム科3年の加藤春日さん18歳と平田香音さん18歳が選ばれました。加藤さんは自由をテーマに図書館や学習スペース、子どもが遊べる水遊び場などを併設した施設を設計しました。一番上の賞を目指していたので残念、4月に就職する土木系の会社でこの経験を生かしていきたいと話しています。次も小樽で、第1回定例小樽市議会は5日予算特別委員会の審議に入りました。市は昨年12月に開設した市地域子育て支援センター、親子の集いの場実行の利用者が土日祝日で1日平均約260人に上ると明かしました。入場待ちの列ができる日もあるといい、市子育て支援課は想定よりも多いとしています。集いの場はウィングベイ小樽一番街4階に開設、およそ800平方メートルのスペースに滑り台などの遊具が置かれ、未就学児とその保護者が無料で利用できます。市子育て支援課によりますと、1月末までの利用者が平日は1日平均100人程度でほぼ想定通りでしたが、土日祝日は想定より60人以上多かったということです。集いの場は水曜と木曜を休みにしていますが、無休とするかについて、この課は開設間もないので利用状況を注視したいとしました。次はインフルで学級閉鎖です。小樽市教育委員会は5日インフルエンザとみられる集団風邪で奥沢小の1学級を8日まで閉鎖すると発表しました。次は小樽おもてなしの現場から。フリーライター田中智子さんで、色内さん田中酒造本店と信香町亀甲蔵の紹介です。 1899年明治32年創業の老舗で、現在小樽唯一の造り酒屋。勤続3年以上の社員は全員が通信教育で学び、国家資格である酒造技能士の資格を取ることになっています。専務の岡田栄三さん53歳は、自社商品だけではなく日本酒全般の知識を身につけ、会話の幅を広げてもらうのが狙いの一つと説明します。会話を通してお酒の理解が深まると自然と購入につながります。もちろんお客様にも喜んでいただけます。だからこそコミュニケーションを何より大切にしていますと語ります。もう一つ大切にしているのは楽しませる工夫です。亀甲蔵の1階では代表銘柄の宝川や季節限定酒を味わえます。岡田さんは試飲こそエンターテインメントと強調。ここでの楽しかったという体験が購入につながります。お客様にへえと思っていただける話ができるようになるよう店員に伝えていますと教えてくれました。酒造りの工程が見学できる2階では、各スタッフがそれぞれのスタイルで案内し、製造担当の社員も現場ならではの話ができるように心がけているそうです。対面での会話に込められた日本酒という文化を継承していくとの強い思い、私も小樽から世界中に日本酒の魅力が発信されていくことを願っています。小樽おもてなしの現場からでした。次は言わないからです。小樽海上保安部は5日、災害などにより大規模な断水が生じたことを想定した生活用水などの給水訓練を、小樽開発建設部などと共同で岩内港で実施しました。小樽海保が小樽海検などの機関と給水訓練を行うのは初めてということです。次はくっちゃんからです。くっちゃん中でアントレプレナーシップ起業家精神を学ぶ授業が行われ、社債製品開発のパナソニック ITS 横浜市の田辺社長53歳室蘭市出身が1年生140人に挑戦する心の意義などを説きました。2月24日に実施しました。文部科学省のアントレプレナーシップ推進大使派遣事業の授業で、田辺氏は大使を務め北海道内で講演しています。次はニセコからです。町などが出資するまちづくり会社ニセコ町は、環境配慮型街区ニセコ未来の開発について、新年度に第三校区の事業に着手します。一校を複数で所有する共有持ち分型分譲住宅を初めて開発するなど、2棟を建設、分譲住宅の販売を進めて資金を早期に回収し、町民ニーズの高い賃貸住宅の開発資金を確保する狙いです。本年度は第二校区賃貸4棟にも着手し、完成した1棟目が満室。この社の2025年12月期は売上高が5億3000万円、営業利益が4100万円と堅調でした。同じくニセコから、札幌を拠点に国内外で活躍する津軽三味線演奏者のニヤさん31歳、留萌管内羽幌町八木尻島出身と、尺八奏者の内村本名義則さん44歳、函館市出身による演奏会が 町内の清江ギャラリーニセコで開かれました。外国人らおよそ10人が来場し、迫力ある音色に聞き入っていました。次は島巻です。村地域おこし協力隊が道の駅よってけ島巻隣の山村広場で雪遊びを楽しむイベント島巻スノーランドを開催しました。海沿いに広がった雪原で子どもたちが冬の一日を大いに楽しみました。約40人が参加しました。次はつれづれアットマーク小樽報道部、話題付き記者の記事で、会見論議拙速避けて、衆院選で圧勝した自民党の第二次高市早苗内閣が発足した2月18日、小樽市民に政権への期待感や懸念などを聞いた。高市首相が憲法9条への自衛隊明記など、会見に積極的な姿勢を示していることから、複数の市民が戦争のリスクが高まるのでは、と声を上げた。衆院選で自民党は単独で3分の2兆を獲得し、改憲発議の実現へのハードルを大きく下げた。改憲の必要性について議論することは重要だが、拙速に進めてはならない。9条改正の議論は、日米同盟のあり方と密接な関係にある問題だ。ただ、米国はベネズエラの大統領拘束に続き、イランを攻撃するなど、国際法上疑問視される行為が目立つ。日本はそうした国にどこまで追随するべきか。緊迫する国際情勢を背景に、現実的な選択を迫られがちだが、その先に本当に望む社会が待っているとは限らない。9条改正で得られるものと失われるものについて、熟慮するべき時が来ていると感じる。つれづれアットマーク、小樽報道部からでした。6日金曜日の小樽しりべし版を終わります。